足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
暑くなりましたね。
もう、なんか、気温がおかしいよね。梅雨っぽくなって蒸し暑くはなったけど、はい、暑さが半端じゃないのが、もう、何この30度とか普通に出てくるのどういうこと、もう。
昔はほんまにね、30度言うたらもう、そう。真夏みたいな感じでしたけど。
8月とかにね、なんか何回かこうね、なるとかそんなんやったけど、6月で30度って。
うん、もう昔みたいに軒先で風鈴で、うちわで青いね。
そう。
もう、うちわの風が暑いって感じですもんね。
暑いし、もうなんか、ねえ、何やっけ、日が落ちて夜になっても外出る気せえへんや、暑くても。
そう。
うん。
夜だった昔はね、ちょっと外出たら、ちょっと涼しかったもんですけどね。
そう。なんか、ちょっといい感じで外に出れたけど、今外出たら汗かいて帰ってくるもん、夜でも。どうなったとんねん。
夕涼みがなくなりましたね。
夕涼みない。なんか、サウナに、出ていくような感じになる。ないそう。
いや、だからクーラーに入ってたらもう体調もなんかね、よろしくないですね。
そう。なんかね、表面ばっかり冷えてくるから、なんかおかしい感じになる。そう。まあ。
まあ、頑張っていきましょう。
はい。
今週のニュースは7件です。デジタル庁は携帯電話契約の本人確認を強化すると発表しました。オンラインでの契約はマイナカードの IC チップ読み取りに一本化され、対面契約でもマイナカードなどの IC チップ読み取りが義務化されます。これにより本人確認がより厳密になり、不正契約のリスクが減ると期待されています。
はい、まあね、その表面だけを身分証明に使えるって言って、あまりにも言い過ぎてやり過ぎたばっかりに簡単にコピーが作られてしまったということが、もうそもそものなんかね、その運用の方法がおかしいというか、何のためにそれやったら最初から IC チップ入れてたのっていう話であって、でそもそもその IC チップを読み取って何かするどうかするっていうのが、それ以前の例えば重機ネットの頃とか、あるいは免許証なんかにも IC チップ入ってますけど、それがどこまで活用されてたのかっていう、そっちが本当は問題なのであって、なんか付け焼き刃的な対応し始めたなーっていうのがすごく気になってます。まあこれでね、不正が防げるとは言ってますけれども、まあどうせ悪いこと考えるやつはあの手この手でいろんなことやってくるので、果たしてこれでどこまで本当に防げるのか、また運用面がめんどくさくなるだけなんじゃないかな、めんどくさくなると抜け道ができてくるっていうことなので、本当ね、根本的に何か考え直さないといけないんじゃないかなと思います。
IDC ジャパンの調査によると、国内クラウド市場は今後5年で約2倍に成長し、2028年には16兆円を超える見込みになりました。この成長はウェブシステムなどの情報系システムから基幹系システムのクラウド移行に変化したことが大きいとしています。企業はコスト削減と柔軟な IT インフラの実現を目指しており、クラウドサービスの需要が高まっています。
はい、クラウドのね、市場がまだまだ伸びるということで、まあ確かにこれまではなんだかんだ言っても、そのウェブと連携してたいろんなサービスですね、まあ例えばオンラインショップだとか分かりやすいと思うんですけども、そういうものがクラウドになっていったのが大きいだけであって、その、 管業務ですね、その給与計算だとか社員管理だとか、そういったところはまだまだそのローカルで動いているものが多かった。で、それがですね、ここに来ていろいろそのクラウドに変わりつつあって、でさらになんか DX だのなんだのかんだのとか言い始めて、で独自で開発したシステムとかそういったものもどんどんそのクラウドに移るような方向になってきたということで、ここからさらにまたワンレベルとか一段階というか、なんというか拡大されて大きくなるということなんですけど、ただ一方でクラウドに持ってったら持ってったでセキュリティの面でね、いろんなことを考えなきゃいけないので、ぜひその運用面ではですね、どういうルールでやるのか、誰がそのチェックをするのか、セキュリティをどういうふうな確認をするのかっていうのはしっかりやっていかないといけないんじゃないかなと思います。
ソフトバンクは AI 建設パープレキシープロをソフトバンク、ワインモバイル、LINE モノユーザーに対して1年間無料で提供すると発表しました。パープレキシープロは無料でも使えるサービスですが、1日5回に制限されます。月額2950円にすると1日600回になり、GPT やクロードなども選択できるようになります。ただし画像生成や画像認識の機能はありません。
ソフトバンク、まあね、思い切ったことをやってきたなと思いますね。その、本来だったら月額2950円かかるのを、そのソフトバンク携帯とか Y モバイル、LINE モのユーザーであれば、1年間無料で使えるっていうことで、まあね、3万円、ね、ちょいのものが、1年間無料で使えるようになる。まあ、ただね、本当これパープレキシーもかなり、面白い使い方がいろいろできるので、ここからね、本当にその AI を使い始めるっていう人たちが急に増えるんじゃないかなと。やっぱり、チャット GPT とかね、いろんなやつあるんですけども、その無料で使えるのってやっぱり限界がやっぱあって、便利なんだけど、でもどうかなみたいな感じになったりとか、途中でこう制限がかかったりすると、いまいち使う気にならなかったりとか、だからといって月ね、20ドルとか、まあ大体3000円ぐらいですね、それを払うっていうのも、っていう人たちが多かったのが、これで、1年間、ね、まあ、ある意味思いっきり使えるんで、で、そうすると、もうそれ以降離れられない生活になってきて、もう、ソフトバンクに月3000ほど払ってくみたいなことになるんじゃないかなと。いや、なかなかね、これ思い切った作戦に出たなと。もう、昔のADSL のね、インターネット回線を広げた時のようなやり方を、ここでも展開するのかなという感じもするんですが、いや、ほんとこれでね、AI を、本当の、その生成 AI の面白さとか、使い勝手の良さ、体験する人がめちゃくちゃ増えるんじゃないかなと思います。
ソフトバンクグループの総会で、孫正義氏は、ASI アーティフィシャルスーパーインテリジェンス超人工知能の実現により人類の進化を目指すと宣言しました。 ASI は人間の1万倍の知能を持つとされており、孫正義氏は ASI を実現させるために生まれてきたんだと本気で思っていると語りました。
これについては後半にしたいと思います。
アンスロピックは無料で利用できる新しい AI、クロード 3.5 ソネットをリリースしました。この AI は以前のモデルより2倍の速度で動作し、問題解決能力も上回っているそうです。グラフなどの画像の解釈も向上しており、今後パーソナライズ機能も検討しているとのことです。
はい、このアンスロピックのクロードがですね、新しくなって、で、性能がすごく上がったということなんですけども、まあ、たまたまなんですけど、私の知り合いがですね、これを使ってみてもめちゃくちゃすごいと絶賛しておりました。まあ、その方は、東南アジアの方で仕事をしていてですね、で、まあ、東南アジアの方に行くと、まあ、日本でいう方言みたいなのがやっぱりあってですね、なかなか、元々その、 マイナーな言語というか、その国の言語のさらに方言ということで、それに変換する辞書みたいなものが、まあ、全く見当たらないらしいんですね。そういうものが手に入らないと。で、それで試しに、この新しいクロードで試したら、見事に、その、変換をしてくれて、さらに、発音記号までちゃんとつけてくれるということで、めちゃめちゃその人は感激しててですね、今までこんなことやろう、調べようと思っても、どこで調べたらいいのっていうような状態だったのが、そこまで学習がすごい量が増えてるし、で、精度も高いっていうことで、本当にね、言語の壁がどんどん超えていけるなっていうのをその人は語ってましたけど、まあ、本当ね、こういうその、マイナーな言語とか、その、あまり知られてない情報まで、どんどんその AI が学習し始めてるので、もう桁違いに、知識量が増えてると。まあ本当ね、逆に言うと、それをどう使いこなすのっていう人間側が試されてるような、そんな気がします。
新和建設工業は、現社長が退き、副社長が新社長に就任するのに合わせ、現社長の AI クローンを活用した事業継承のために AI クローンを試験導入します。AI クローンは現社長の知識や経験をデジタル化し、死後もそれを事業に生かすことを目指しています。現状は一問一答のレベルですが、2026年3月には事業計画立案もできるレベルに成長されるそうです。
いやー、なんかすごいことをね、考え始めましたよね。実際に、まあ、AI 化するというか、社長のいろんな知見をですね、どんどん学習させて、で、その AI が社長に代わっていろんな質問に答えるというような形で、まあ、経営のアドバイザーというか、なんかそんな感じでね、使っていくと。で、そうすると、その事業継承をしていくのに、やっぱりどこもね、特に中小企業さんなんかはすごく悩んでたりするわけですよね。その後継ぎがなかなか、うまく自分の子供がね、継いでくれればいいんですけども、違う分野にやっぱり興味があって、まあ今ってね、もう選択肢がいっぱいあるので、本当その全然違う事業をこう、ね、やり始めてたりとか、全く違うジャンルの仕事についてたりとかするので、そのあたりをどうするのかっていうのは、本当ね、これから大きな問題にはなってくると思うんですよ。で、またその、そういう、その今まで経験してきた、人たちの、その知見っていうのをどう活かしていくのか、後世の人たちに受け継いでいくかっていうのはこれから大きな課題にはなるので、ちょっとこのね、試みっていうのがどう展開するのか、面白い方向にね、行けば、またそのすごく役立つことになっていけば面白いんじゃないかなと思います。
総務省はメタに対して Facebook や Instagram のなりすまし広告の削除体制を公表するよう要請しました。詐欺対策としてユーザー保護を強化するための措置で、日本語や日本文化、法令を理解するスタッフの配置まで求めています。
はい、まあ詐欺広告ですね、特に著名人の写真だとか、あるいはそれを元にして、動画とかをね、勝手に生成 AI とかで作られて、本人が喋ってるかのように、その広告を作られてしまって、それが、SNS に乗っかって、もう本当に騙されてる人がめちゃくちゃ多いんですね。もう何百億とかっていう被害額になってきてるので、で、それに対して、まあ、ホリエモンとか、あと、その、元 ZOZO の前澤さんとかがですね、すごい怒ってて、で、裁判をしたり、いろんなところにクレーム入れたりしてるんですけど、なかなか国も動かなかったと。日本政府がそもそもこんなのをなんとかしろよと。ね、その本人がなんとかしたくても、どこで使われてるかまずわからないのに、どうやって何をすればいいのっていうわけのわからないことになっちゃってたんで、で、やっとここまでね、来たかなっていう感じなんですけども、ただ、これでも、本当にこれ、効力がどこまであるのか。で、現状、その、いろんな、そういう偽広告を出してるとこがですね、出しては消し、出しては消し、もう新しいアカウントを作ってはまたそのアカウントごとも捨ててしまうみたいなことをやってるので、 メタ側もすごいね、そこは苦労はしてるんですね。だからといって、それ、じゃあ、それでいいのかって、絶対良くはないし、で、それで、ものすごく、なんていうんですか、被害額がもう桁が多くなりすぎてるので、でそこをなんとかしないと、本当その野放しになってしまったらいくらでも増えていっちゃう。で、やはりそこはですね、日本の政府としてそういう立案していかないといけない。やっぱり立法の府として、法律でどういう縛りをかけていくのか、そこはですね、しっかりとこれ対応していかないと、いつまでたってもこれね、止まらない。で、最終的に、にはこういう SNS なんか使うのが良くないみたいなところになってしまうので、なんとかぜひですね、法律とかそこら辺の縛りをですねしっかりやってほしいなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。
かごやさんが、
はい、
ビジネスチャットのサービスを始められたそうなんですね。
ああ、はい、はい。
かごやチャットってやつ。
うん。
そもそもビジネスチャットって何なんですかね？
ああ、そうですね。最近やっぱり、いろんなテレワークとか、あとリモートオフィスとか、そういう、はい、離れて仕事する機会がどんどん増えてきてますよね。
そうですね、うん、はい。
で、それで、そのメールだと、やっぱりメール見てるかどうかようわからんし、そのリアルタイムにすぐに届くかどうかって微妙だったりするじゃないですか。
はい。
うん、で、またかといって、じゃあその都度その都度なんか、ああいうズームとかであんな繋ぐほどでもないし、みたいなのもあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
普通はね。うん、ちょこっとこう知らせときたいとか、ええ、今大丈夫ってまず聞いてみるとかっていうのがあるじゃないですか。
はい、
で、そういう時に、その社内の人たちでこうやり取りする、まあチャットの、グループとか、で、またプロジェクトごととか、部署ごとにこう作ったりとかするんで、そういうのにね、どんどん今、ビジネスチャットが使われてるようになってきてる。
ああ、なるほど。チャットワークとか、
うんうんうん、
スラックとか。
そうそう、チームスとかね。
うん、ああ、チームスとかね。ああいうイメージですかね。はい、
そうです、そうです。ああいうなのが、やっぱりもう企業内でどんどんこう広がってきてるっていう、
はい、まあ、
そういうところになって、まあ、かごやさんもそこのサービスとして、新しくかごやチャットっていうのを始められたということなんですけど、はいはいはい、で、これのね、面白いところが、月額が固定なんですよ。7700円で、はい、ユーザー数が増えたり減ったりしても、毎月7700円の固定で、OK っていうのが、すごく、ユニークなサービスになってるなと思って。
はいはいはい。
で、大体その、こういうのやってるところって、ビジネスで契約は最初するんだけど、例えば、最初10アカウント含まれてますとか、20アカウント含まれて、それ以降、1アカウントに月々、例えば300円とか、なんかそういう感じで。なってるのが多いですね。
ははは
うん、
はい。
で、
人を増やせばお金かかる。
そうそうそうそう。
で、
そうすると、人が増えたり減ったりするたびに、契約したり解約したりとか、そんなんやらなあかんし、その、年間でどれぐらいの予算かけりゃいいんやろっていうのが、ざっくりがこう、ようわからんかったりするケースがやっぱ出てきたりとかね。
なるほど、はい。
そういうことがあるんですけど、かごやさんの場合は、ですね、今、ホームページを見ると、月額税込みで7700円っていうので、固定でこう来るんで、で、そうすると、別に、例えば、そのプロジェクトの時だけ、外注の人も一緒に入れて、ここで、いろいろ情報交換しようね、とかいうのをこう立ち上げたりとか、う
ん、はいはい、
で、またそれが終わったから、つって、それ、解除したりとかするのも、すごくやりやすいし、
で、契約しなくていいということですね。
そうそうそう、うん、料金が同じで、いけるから、やっぱそういうところがね、はい、やっぱり企業の中でこう使っていくには便利じゃないかなと思います。
なるほど、わかりました。ぜひ興味のある方はですね、かごやさんのホームページから、かごやチャットというところで調べられると思いますので、ぜひそちらの方からお調べいただければなと思います。
ソフトバンクが、
うん、
AI パープレキシープロ、
はい。はい、
要は携帯電話にもう無料で1日5回ですか、うん、使えると。
いや、それがだからソフトバンクユーザーだったら600回まで使えるっていうことになるんですよ。
はい、1日5回は。有料にしないと600回じゃなくて？
あ、だからそれを1年間無料にしてくれるっていうやつ。
ああ、そういうことですよね。
うん、そういうこと、そういうこと。だから、普通の人は1日、普通の人というか、もう、ソフトバンク以外のユーザーさんの人たち。
どこもユーザーでも使えるってことですか？
使えるのは使えるんですよ。別にパソコンからでも使えるし、いろいろ使えるんですけど、ただそれは1日、無料だったら1日5回なんですよ。
あ、はいはいはいはい。あ、パソコンでも使えるからと。
うん。うん、でも1日5回なんかすぐやからね。
まあね。
なも
なんかの、もいや、もう、おう一回、一個調べるのに5回ぐらい使います、
ね。やりとりするからね、どうせ。
するからね。うん、思った回答で、の時にね。
うん、そうそう。だから、
まあまあでも、
うん。
これ、下がるのかな、どうなんやろう。
いや、だからあと、スマホでやるから、音声でできるって使ってる人に聞いたら、音声でできるって言ってたんで、はいはいはい、だからそうなれば、ほんとハードルめっちゃ下がると思いますよ。
ですよね。今もね、うん、僕今 iPhone でチャット GPT よく使うんですけど、音声で登録できるから、
はい、
家でもね、わざわざパソコン叩いてやるよりも、
うん、
もうスマホ手元にあるから、ピッてやって、まあ、さっと調べれる。これボタン、物理ボタンとかってめっちゃ便利でしょうね。
うん。まあ、だからこの辺がこれからどうなってくるかやと思うんですよ。
はいはいはい、はい。
うん。で、例えば、今のスマホでも、うん、顔認証の機能とかついてたりするじゃないですか。だから、
はいはいはい、
ポケットとかカバンからスマホ出して、顔の方向けたらそれでオンになるでしょ？
なりますなります。
うん。だから、あんな感じで、こういう AI も使えるようになってきたら、別に、もうボタンとかもいらんのちゃうとか思うけど。
ああ、顔認証でもすぐ。
うん。起動するようになったら。そうそう。
顔色悪いですなぁ。
もういきなり言われるかも。
あれ
とか。何怒ってるんすかっていきなり言われるかも。何怒って、なんか、嫌なことありましたっていきなり言われるかもしれない。
昨日聞く友達じゃないですか。
そうや。そうなんだったり、なんか眠そうですね、とか言われるかもしれんし。
今、ええ薬出てますよ、ね、
とか。うん。で、山崎さん、また飲んでたでしょ、昨日も、とか言って言われるかもしれんし。
いや、まあ、いや、まあ、それはね、あれにしろ、うん、まあ、そうか、まあ、とにかく、ちょっとソフトバンク、オリジナルなんですか、これ。
いや、パープレキシー自体はサービスとして存在してるんで。
あ、もともと？
うん。で、月20ドルでサービスをしてるんですよ。だから、はいはいはい、それが日本円でしたら、まあ、ざくっと3000弱なんで2950円っていう設定にしてるんやと思うんですけど。
今ほぼ160円ですからね。
あ、そうか。ちょっとお得。
320円。3200円。
いや、だからこれね、思ってたんですけど、はい、本当その、LINE もとかの安い、
プランね、
サービス、うん、プランで1000円ぐらいのんで申し込めるじゃないですか、月々。
いけます。
うん、それ申し込んで、これで1年間使えるんやったら、いや、激安やんと思って、ちょっと迷ったんですよ、一瞬。一瞬迷ったんですよ、本当に。いや、これお得やなとか思って、一瞬迷ったん
です
よ。
確かにそうですね。はい。うん、
一瞬迷ったんですけど、これ以上あっちゃこっちゃ申し込んでどうすんねんとか思って、ちょっと踏みとどまりました。
まあ、そうですね、足立さんはね。
うん。アホみたいにいろいろところに申し込んでるんで、もうちょっと、これ以上サブスク増やしたら、なんぼ払うねんってなるし、忘れた時が怖いよね、その後。
そうですね。
一年後、こう申し込んだ、はい、そのね、忘れてて。
3000円
プラスな。
その頃は200円になったですね、1ドルがね。
そう、わからへんね。びっくりするぐらいの値段になってたりしたら、いやーみたいになるかもしれんから。
はい、はい、はい、はい。
まあまあ、でもこれ本当ね、今まで、AI とかを試しに使うって言っても、いろんなところが、なんちゃって AI みたいなやつがいっぱい出てたじゃないですか。
はいはいはい。
なんかね、LINE とかのアカウントでなんか登録したらそこでもやり取りできるとか、
はい、
なんかいろんなそういう AI のチャットボットとのやり取りみたいなのができるのとか、いっぱいあるけど、うん、それってもう、はい、 本当のというか、チャット GPT をはじめとするその生成 AI のやり取りと比べたら、もうなんかおもちゃみたいなやり取りしかできなかったじゃないですか、なんか。
はいはい、そうですね。
うん。で、それを見て、なんや、AI ってこんなもんやって思ってた人もいるんですよね、中には、本当に。
ああ、うん、いや、そういう人多いですよ。もう使えるでしょう、うん、みたいなね、
うん。そうそうそう。全然そんなん、なんかやりとりしたらとか言うけど、全然やりとりできへんし、覚えへんし、ダメやんとか言う人とか、ね、結構いるんですけど、はい、だけど、本当はそうじゃないレベルのところなんで、で、それがまあ今回このパブレキシーで使えるようになったら、本当その結構、AI ってこんな便利なんっていう人たちが増えると思うんですよね。
確かに、それは言えますね。
うん。うん、で、うん、あっという間にみんな検索ほんとしなくなると思いますよ。
はい。もう僕も、もう、どちらかと一発目はもう、まあ、そんな大して、裏と、まあ、ほんで、ね、その、なんていうんですかね、その、根拠となった URL とかも、もう、教えてくれるからね。そうそうそう、一応確認しに行ったら、ああ、大丈夫そうやな、みたいな。
そうなんですよ。だからね、最近って、本当その、どこのウェブサイトを見たとか、どのサイトを見たって、情報まで出てくるから、
はい、
本当になんか検索って、今までしてたのが、多分もうみんな本当しなくなると思うんですよね、検索なんてこと。
そうですよね。変わりますわね、ほんまに。
本当にこれ変わってくるから、これ使い始めたらみんなもう、スマホイコールも AI っていう感じになってくる。うん。もう別になんかその、スマホの画面からアプリを選択するとかいうことすらもうなくなってくると思うんですよ。
はいはいはいはい。
うん。
まあ、つまりだからね、ちょっと後半のニュースに続くんですけど、まあ、はい、孫さんが、
うん。
うん、私は AI のために生まれてきたでしたっけ、なんか言ったんですよね。
そう、ASI 実現するために生まれてきたみたいな。私の使命だ。
この間まで AGI?AI?
はい。AGI。
AGI 言ってましたよね。
うん。AGI 言ってたんですけど、もう ASI になりましたから。
AGI が ASI だから、そのことですよね。このニュース聞いてて。
そのこと
です。あれやったんですけど。
もう一遍ちょっと軽く読んでもらってい
いですか。そうですね。ソフトバンクグループの総会で孫さんは、うん、ASI、アーティフィシャルスーパーインテリジェンス、超人工知能の実現により、人類の進化を目指すと宣言しました。はい、ASI は人間の1万倍の知能を持つとされており、孫正義は ASI を実現させるために生まれてきたんだと本気で思っていると、まあ語ったと。
これね、まあ、YouTube にも上がってるんでぜひ見ていただきたいんですけど、もうね、笑いますよ、はい、もう孫さん。なんか、株主総会ですよ。株主総会で、これ、後半の方でこれ結構語ってるんですけど、ASI だとか言うんやけど、その前に、もうなんかまあ、株主総会やから、株価がこうなってますとか、その、はい、資本金がこんなんで、売り上げがこんなんになってますって一応言うんやけど、
はい。
もう皆さん、こんなん、些細なことですよっていう、株主前にして。
ああ
。うん。もう ASI を開発するっていうことに比べたら、その ASI が実現して世の中が変わっていくことに比べたら、こんなの誤差ですよって。
ちょっとの話やね。
そうそう。
ちょっとのあれが悪いとかいうのも。
そうそうそう。
一瞬で回収できますわ、みたいな。
うん。そんな5兆円、10兆円がどうしたこうした、そんなんどうでもいいでしょみたいな。いや、株主に向かってすごいこと言うな、とか思って。
ある意味、こう、まあ、強烈なリーダーシップというかね。
うん。
まあ、実績もあらはるし。
そう、ビジョンをこうね、ちゃんと見せるっていう意味では、うん、やっぱすごい。で、まあ、皆さんも今日集まったのは、そんなこと聞きたいわけじゃないでしょとか言って始める。
ああ、そんなこと言ったんですね。
もうめっちゃおもろいなって、株主総会ちゃうやんとか思いながら。面白すぎて。まあでも、本当その前に言ってたね、AGI って言ってた、そのアーティフィシャル、はい、ジェネラルインテリジェンスって、はい、その汎用人工知能って言われる。
そうですね。はい、
うん。まあ言ったら、 何聞いても何でも答えるし、はい、で、画像も読み取れるし、画像作れるし、うん、動画も作れるし、みたいな、そういうその人ができることを、人のそういうなんか、知能というか、そういうのを一通り全部備えてて、どういうものにでも使えるよっていうのが、はい、まあ、AGI っていう汎用人工知能なんですね。
う
ん、で、孫さんに言わせると、まあ、言ったら、めちゃくちゃ賢い人っていうのが AGI なんですよ。うん、めちゃめちゃ賢い人ね。今の人類の中で考えうるめちゃめちゃ賢い人。はい、だから、めちゃめちゃ賢い人やけど、それって人間のレベルじゃないっていう話なんですよ。それだ
と。それをもはるかに凌駕するスーパー。
うん、そう。スーパーインテリジェンスになれば、まあ、孫さんが勝手に定義してる、その、人間の1万倍の知能って言ってるんですよ。で、だからもう人が思いつかないような解決策とか、人が思いもつかないような発明とか発見とかをしてくれるようになると。
うん、
で、そういうものを作り出して、で、それによって、その、今もう世の中にあるいろんなその問題があるけども、人間の力じゃもう解決できないでしょと。
はいはいはい。
あっちこっちでね、まあ例えばもう世界的にいろんなところで紛争が起きたりしてるんやけど、それを解決しようとしたってもう全然答えが見つからないわけじゃないですか。だからそんなことをもう1万倍の知能を持った、
はい、
ASI が、こうしたらどうやっていうのを言ってくれるようになると。
はいはい、
で、そうすると、もう人間の思いもつかないような解決策やから、はい、もう、そういうのに任せて、いろんな、課題を解決してって、それとかもう環境破壊だとかなんだとかも、そういうのも ASI に任せて、もうやれば、めちゃくちゃその楽しい世の中になるでしょうと。でだからそういう世の中を作るために私は ASI を作らなきゃいけないと、そういう使命があるんだとの言っててすごいなとか思ってもう、うん、だからもうそんな株価がどうのこうのとか、
細かいこと気になさるなと、
うん、そんなことは言うなと、もうどこをなんかなんだっけ、買収しただの、どこを売却しただの、そんなの5兆円がどうした、10兆円がどうした、そんな大したことじゃないと、そんなもんは誤差やと。
いやさすがですね、ほんまにね。
面白すぎる。もうだからね、なんかこれに目覚めてからなんか孫さんはもうね、寝れないらしいんですよ、もう。毎日日にち。
ワクワクしてね。
ワクワクしてて、毎日日にちもうね、チャット GPT とかともうずっと議論してるらしいんですよ。どうすればそういうことができるかっていうの
を。ああ、AI に、それも AI に聞いて
た、ね。そう、AI というか、もうね、AI と AI 同士でね、議論させて、それを見ながらね、こう考えたりとかしてるっていう。で、なんかすごいこと言ってましたよ。なんかもうね、孫さんがそれで夜中とかにこう2時間ぐらい寝て、ふってこう目覚めるらしいんですよ。なんか思いついて。はい、で、それを思いついたことをもうなんか社内のネット、まあ、掲示板かチャットかなんかわかんないんですけど、そういうのにわーって書くらしいんですよね。はい、で、孫さんが書いたら24時間以内に誰かが対応しなきゃいけないっていうルールらしいんですよ。
誰かでいいんですね。みんなじゃなくて、誰かがいい、ね、
う
ん。
まあまあ、当然その、できるそれだけの実力のある人たちというか、幹部の人たちなんやけど、
も
うその
人たちに。何らかの答えを求められてる。
そうそうそう。投げるらしいんですよ。もうとにかく、アクションを起こせと。
できるか、みたいな。
そう、アクション起こせっていうのを指示が飛ぶらしいっていう。
周りも寝られ。AI より便利でも持ってますよね。そういう意味ではね。
まあね。まあ、だから交渉とかなかなかね、まだ AI ではできへんし、そのなんか注文するとか、ね、はいはい、そんなはできへんから、そこで、こういうことをできるかどうか検討しろ、みたいなのをバンバン投げるらしくて、まあ、周りも大変やろな、とか、思いながら。
確かにね。
いや、でも本当、ね、そういうなんかビジョンをちゃんとこう掲げれるっていうのが、やっぱ孫さんのすごいとこやな、っていうのはすごく思いますよね。こういうの見てると、は
い、思いますね、
うん。で、孫さんも言ってたように、その AI の性能がどうだこうだとか、こういうところにいろんな制限があるとか、ここがまだできてないとか、ああだとか、そんなことは、はい、 聞かなくてもいい。うん、どうでもいいと、そんなことは。うん、はい、そんなのは本当に些細なことだし、そこに目を奪われちゃいけないっていうのもね、やっぱ言ってたんですよ。うん、じゃあ、これができたらどんな世の中になるのかとか、じゃあ、それを実現するには何をやっていかなきゃいけないかって、そこにね、こう、みんなこう、考えてワクワクしてほしいと。うん、そっちにこうね、みんな意識を持ってって、その、未来がすごいことになるぞっていうのをこうね、やってほしいっていうのを言ってて、はい、まあそういうビジョンをやっぱりね、ちゃんと掲げれるっていう、うん、孫さんはやっぱ面白いなと思うし、まあまたその、そういう孫さんがこの日本の中で会社を作って運営してる、経営してるっていうところが、本当その、日本にいることの凄さとか、やっぱそういうことは感じないといけない気がするんですよね。なんか、やたらその海外のその企業がすごいだとか、あの社長がすごいだとか、いろいろ言うじゃないですか。
うん。
うん。だけど、日本にもこういう孫さん、海外から見たらやっぱり孫さんもすごいからね。本当に評価すごいから。
まあ、そうですよね、う
ん。一代でここまで持ってきてるんやから、とんでもない、うん、ことをやってきてるわけだし。だからやっぱそこの評価はやっぱりちゃんと日本にいる人がね、そこはちゃんと評価しなきゃいけないし、うん、やっぱこういう人が世の中をこう大きく変えてったりすることになる。まあ実際変えてきたからね。
ああ、もうおっしゃる通りですね。
うん、そう、孫さんいなかったら、こんなに日本でインターネット広がってない可能性の方が大きいから。
ああ、それは、ADSL の時からね。
うん、そう、うん。本当にもうこんなにインターネットが広がる国になるっていうのは、孫さんがいたからできたことだと思うんですよ。もう、ものすごい遅れてたと思いますよ。これできなかったら。
ああ、確かに。
うん。だからそういうことをね、ぜひ、このなんか、面白いおっちゃんみたいなふうに思うかもしれんけど、うん、そうじゃなくて、やっぱりこう、いろんな志を持って、こう、日本とか世界を動かそうとしてるっていうところには、ぜひですね、注目して、まあ、こういう人たちの行動とか言動とか、しっかり見てほしいなと思います。
はい、安田さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやー、まあ、やっぱり AI の話はいろいろ面白いですね。本当に。
面白いし、もうなんか爆速でやっぱり進化してるんで。
すごいですね。
もう本当ね、なんか孫さんがこんな人間の1万倍の知能とか言って、何アホなこと言うてんねんって思ってるかもしれんけど。
いや。
わからんすよ、本当に。もうなんか。
それはほんまにね、思います。この、去年からの進歩の速さはひどいですからね。
もうなんかほんまにわっけわからへんレベルに来てるからね。もう何を来てんのっていうぐらい
ですね。
うん、この勢いで来たら本当もう5年とか10年経ったらもうなんか何やったんやろっていう、もう世の中が全然違うと思うんで。いやー、まあ、おもろいっちゃおもろい世の中になりましたよ。もう、ほんと。
まあ、これからね、どんどん、毎週新しいニュースが出て。
うん、おかげの大変ですけど。
まあ、そうですね。はい。うん、そこはまあ、頑張ってもろてやです。
もうちょっとそこ頑張ってくれる AI 早く作ってほしいな。
ああ、そうですね。まあ、頑張りましょう。ってことで、はい、告知等はありますか？
あ、いえ、特に、ないんで、とにかく、ニュースを追っかけます。頑張って。はい。
そうですね。はい。皆様、足立さんは、ね、ノートとかで、いつも AI の発信されてるんで、ぜひまたそちらもご覧ください。概要欄に貼っております。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、とりあえず、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。